フェイストゥエースの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ。 FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております薄い峠音楽堂本舗、ご案内いたしますのは私エースです。どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。風と海岸
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村、
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ、今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村、
年中無休24時間営業、長野市篠ノ井国道18号沿い
信州健康村。
はい、皆さんこんばんは。薄い峠音楽堂本舗でございます。今日は私一人でお届けいたします。3月の9日僕は誕生日を、迎えましてですね、もう本当にたくさんの皆さんからお祝いのメッセージやらプレゼントやら頂戴いたしまして、この場をお借りしまして、御礼申し上げます。本当にどうもありがとうございましたね。誕生日祝っていただけるって、ね、本当に幸せなことでございましてね。もう57ですか。ちゃんとした大人を一度もやったことないまま57歳を迎えてしまいましたけどね。ということで、レコーディングなんですけども、もう佳境に入っていると言いますか。まあ、ギリギリっちゃギリギリなんですけどもね、全体の作業の、そうですね、6割5分から7割、7割弱ぐらいかな。そんなとこまで来てまして、もうあとは最後の追い込みでございますね。ということで今日は本田はね、もうレコーディングに向けてていろいろこう、細かい作業がたくさん山積みになっておりますんで、私一人で、お届けいたします。今日はね、いつも一人の時は自宅で撮ってるんですけども、今日は自宅の近くにあります、私の仕事部屋、ワンルームマンションなんですけどもね、そこからお届けしております。もうあれです。曲を作ってね、デモテープなんか作る用のそのシンセサイザーとかですね、録音機材とか、あと楽器がまあごちゃばーんと置いてある、もうなんとも雑然とした場所なんですけども、そこからお届けしております。3月もね中旬、なりまして過ぎまして、なんかあれですね、寒い人あったかい人いろいろ交互にやってきて、三寒四温ってやつですかね。早く暖かくなってくれるといいんですけども、急に寒くなったりとかね、寒さぶり返して、風邪などひかないように皆さん気をつけてくださいね。でね、この時期その今レコーディングスタジオに連日のように入って、歌ったりギター弾いたりいろいろやってるんですけども、その最中にですね、毎年なんですけども、この時期確定申告がやってくるんですね。もう本当に大変でございます。電卓片手にもカタカタカタカタカタカタカタカタカタやってね。で、やっぱ僕、性分としてね、綺麗に書きたいんですよ。それから、添付資料ね、支払い調書だの、生命保険の、なんだ、控除証明書とか、ああいうのはこう、台紙に貼るんですけどね、それももう、きちーっと貼らないと気が済まなくてですね、綺麗に貼って、ものすごい苦労して、提出しに行くんですけども、提出しに行くと、はい、 バタンって反抗されて、それで一瞬で終わってしまうというね。もうちょっと見てくれよみたいな、そんな感じなんですけどもね。でもまあ毎年のことなんでね、だいぶ慣れてきましたけど、やっぱり大変ですね。皆さんも大変だったでしょ、確定申告。ちゃんと申告しましょうね。はい、ということでね、レコーディングもとにかく進んでいて、歌がね、あと4曲ぐらい歌うのかな。でこれも連日歌を歌ってると、やっぱりどうしてもね、喉が疲れてきますからね。ライブの時とはまたやっぱり違うわけですよ。納得ができるテイクが歌えるまで何度でも歌うし、で納得のいくテイクを1テイクだけじゃない、3テイク4テイク取るわけですね。そうやってやっていきますからね、喉はやっぱりすごく疲弊しますんでね、時々そのレコーディングも休みを間空けて、また何日か3日4日やっちゃ、また2日3日休んでっていう、そういうスケジュールで進んでるんですけども、もうそろそろ喉が疲れたなんて言ってらんない。ギリギリな、本当ね、笑ってる場合じゃないんだよね、本当にな。あー、どうしよう。あれですね、不思議ですね、毎回ですけど、レコーディングっていうのはね、不思議なもんでギリギリになるんですね。もうこれ人間の差がなんでしょうかね。でもあとちょっとなんで、頑張っていいアルバムを、作ります。さあ、お便りを紹介しましょう。Aさん、クラゲさん、こんにちは。和歌山和歌子です。先日の放送でプッチョのシリーズが出てるとおっしゃっていましたよね。変なシリーズね。そうなんです、出てるんです。でもってクラゲさんよりお先にイカ天イカ天イカ天とおしゃぶり昆布梅食べちゃいました。まずはイカ天、レモン味のプッチョに包まれて遠慮気味にイカ天の刻まれたものが入っています。はじめはレモン味、噛んでいくにつれイカ天への味の変化が楽しめます。そして最後はイカ天だけが舌に残ります。昆布梅、これは全然美味しいです。ほとんど梅味ですよ。って書くとイカ天はまずいって思われるかもしれませんが、まずくはないです。それなりに食べれます。小腹が空いた時にちょうどいいですよ。皆さんもお試しくださいということでね。プッチョのイカ天ですか。まあ僕はいいや。皆さんはぜひお試しください。僕は遠慮しておきます。もう一つ行きます。これは S さん、クラゲさん、バントさん、その他諸々の方々、こんばんは。千葉県在住の九十九里浜子と申します。私はお肉と魚介類が苦手なのであまり外食をしません。誰かと外食をするときも、お肉や魚介類を手つかずで残すのが、作ってくれた方に申し訳ないので、お肉や魚介類を他の人に食べてもらっています。ある日一人で外出中に突然お腹が空いたので、近くにあった喜多方系のラーメン屋さんに入りました。メニューを見るとごま味噌チャーシューラーメンというのに目が止まりました。ごま味噌というのは食べたことがなく、こってり系が好きな私には美味しそうに思えました。でもこのお店はボリュームのあるチャーシューが特徴の喜多方系、メニューの写真には厚みのある大きなチャーシューがドーンと乗っています。そこで店員さんを呼んで、ごま味噌チャーシューラーメン一つ、できればチャーシューを抜いてもらえますかと聞くと、お値段は変わりませんがよろしいですかと聞かれたので、はい、構いませんと答えました。すると店員さんが厨房に向かって大きな声で、ごま味噌ラーメン、ごま味噌チャーシューラーメン、チャーシュー抜きいっちゃおうと言い、厨房からも大きな声で次々と、へい、ごま味噌チャーシューラーメン、チャーシュー抜きいっちゃおう、へい、ごま味噌チャーシューラーメン、チャーシュー抜きいっちゃおうねと返してきました。今店員さんを含め店内にいる人全員、だったらチャーシューラーメン頼むなよなって突っ込んでるんだろうなといたたまれなくなりました。だってごま味噌のスープのラーメンがこれしかなかったんだもん。というわけで、ごま味噌チャーシューラーメン、チャーシュー抜きをそそくさと食べ、ささっと帰りました。ごま味噌チャーシューラーメン、チャーシュー抜きの画像を添付いたします。それでは皆様、風邪やインフルエンザに気をつけてお過ごしくださいませ、ということでね、添付されてますね、写真が。ちょっと見た目は担々麺っぽいのかな、 ね、ごまですからね。でもコーンが乗ってたりしてね、なかなか美味しそうですよ。これはちょっと食べてみたいな。でもそうか、ごま味噌ラーメンっていうのはないんですね、メニューにね。これ作ってあげてくださいよ、ラーメン屋さん。本当にチャーシューとかお肉苦手な人も結構いますからね、いいじゃないですか。ごま味噌ラーメンとごま味噌チャーシューラーメンと2種類あって、ちょっと値段をね変えて、提供されたらどうでしょうかね。ねえ、わからんけども、僕ね結構ね担々麺が、最近好きでね、ごま、辛いから好きって言うんじゃなくてね、ごまが基本的に好きなんですよ。だからしゃぶしゃぶなんか食べに行くとね、もう8割型のごまだれの方で食べますね。ね、ということでね、この喜多方系のラーメン屋さん、ぜひチャーシュー抜きも作ってあげてください、ということで九十九里浜子さんからリクエストをいただいております。今日の1曲目聞いてください。フェイス2エースで冬の花。薄いと音楽の本舗でございますけどもね、3月に入ってまだね、僕は2本しかライブやってないんですよ。これね、年間だいたいここ数年140本とかねライブやってて、だから月にまあ10本、多い時で12、3本ライブをやって、そういうね生活がずっと続いてたんですけど、何年もね、久しぶりのレコーディングなんでね、前回のレコーディングは2011年の暮れというか、9月10月ぐらいでしたっけね、だったんでね、本当に久々にこのライブの本数が少ない月間で、なんか寂しいですね、なんかね。でもいいアルバムを作ってそれを皆さんにお届けするというね使命に燃えてですね、それで曲がこうちょっとずつ完成していくこの喜びっていうのは、これはやっぱりレコーディングでしか味わえないことなんでね、普段こうライブをずっと続けていくその達成感とは全くこう種類の違う達成感があって、やっぱりミュージシャンにとっては両方必要なんだなと、痛感しておりますけどもね。で、まあ3月末に、だいたいレコーディング終わった直後ぐらいにまず1本ライブをやって、4月に入りますと、まあアコースティックだったり、あとこれかたさんとのセッションだったりね、で東北の方回ったりして、そして、4月の23日、 石巻からフェイストゥフェイスの、ツアーがスタートするわけでございます。23日石巻、そして24日が仙台と、それで翌週には北海道へ飛んでとかね、ずーっとも7月までツアーが続いていくんですけどもね、そのツアーに間に合うように今このレコーディングを頑張ってるんでね、まあとにかく、頑張っていいアルバムを、作りますんで、待っててくださいねとしか、お楽しみにとしか言えないんですけどもね、まあ、楽しみにしててくださいね。さあ、お便りの方行こうかな。S さん、くらげさん、番頭さん、こんばんは。京都のリコリンでございます。今日は家に入っていたデリバリーのチラシをご紹介したいと思います。まずはご覧くださいってね、添付されてるんですけどもね、これすごいんですよ。中華料理のお店なのですが、店の名前がチャーミングチャーハン。いいですね。チャーミングチャーハン。チャーハンをチャーミングと言い切るなんて、なんと推しが強いのかしらと思ったのですが、すぐに確信に変わりました。定食はプラス100円でライスをチャーハンに変えられます。その他のすべてのメニューにプラス200円でチャーハンが付けられるのです。下の方に一文添えられているものは他店のメニューでもよく見受けられますが、あ、ね、そう、メニュー全体のその下の方に、プラスいくらでチャーハンって、ふうに書いてあるのは、よく見受けられますが、一品ごとにいちいち、チャーハン付き、いくらいくらと明記されてんです。本当にね、これちっちゃい字でね、全部のメニューの下に、チャーハン付きが、どれだけ押すのでしょう。麺類や一品料理にはよくあることです。スープ類は普通チャーハンプラススープだろう。まあ量の配分の違いかもとも思ったのですが、驚くべきは、飯類、飯類ですね、飯類ゾーンにもそれがしっかり書かれてしまっているのです。中華丼とチャーハン、豚キムチ丼とチャーハン、なんという炭水化物攻撃。極めつけは焼き飯にチャーハン。焼き飯とチャーハンって何？それは違うもの？チャーハンって炒める飯って書きますよね。一人騒いでいたら子供が一言、同じやろ、気になるなら注文すればいいやん。何が悲しくて焼き飯とチャーハンを食べ比べせねばなるのでしょうか。でもとても気になります。後日彼が利用したらしく、エビチリ食べたけどまあまあ美味しかったしリピートするわとのこと、ならばと、無難な八宝菜とチャーハンを頼みました。30分経たずしてピンポーン、ドアを開けると胸にカタカナでチャーハンと刺繍された白衣のおじさんが立っていました。受け取り開けてみると箸袋もカタカナでチャーハンのみでした。チャーミングはどこへ行ってしまったのでしょう。随所随所に突っ込みどころを残し、いざ実食。熱々でなかなか好みの、お味で美味しくいただきました。200円分のチャーハンもちょうどいい感じの量で、これからひいきにしようと思いました。いずれ何かの機会があれば焼き飯チャーハン付きにも挑戦したいと思います。その時は、またご報告しますね。ということでね、これはもうぜひ挑戦してみてください。焼き飯チャーハン付き、どう違うのかねえ。あ、すごいですね。神七軒チャーミングチャーハン、これは京都の方、京都にお住まいの方、チャーミングチャーハンよろしくお願いします。焼き飯プラスチャーハンを挑戦してみてください。もう一通行きましょう。お、A さん、倉木さん、番頭さん、こんばんは。山梨県在住のメリーです。花粉症とは無縁のお二人ということなので、羨ましい限りです。私は小学校低学年の頃から、花粉症歴は30年以上。血液検査をすると、5段階で、レベル6。測定不能という結果になるほど重症です。あらあらあら。洗濯物を外に干すと、そのシャツの形に真っ赤にかぶれてしまいます。ん？あ、そっかそっか。外に干して、 ってそこに花粉がついて、そのシャツを着るとそのシャツの形にかぶれてしまうんですね。目鼻だけでなく、皮膚まで、常に出している顔は特に大変なんです。25歳ぐらいまで夏になるとお肌が復活していましたが、もう復活しません。3月生まれの私は実年齢が増えるのと同時にお肌もまた一つ年を取ったと実感します。ここ10年ぐらい同じ内科の医院に通っています。その先生も重症だそうで、自分のことのように親身になって丁寧な診察をしてくれます。何度か薬を変えてもらって、眠くならない、肌も荒れない、体に合う薬を見つけてもらいました。この冬は極端に暖かい日があったので、年末ぐらいからくしゃみ、鼻水、目のかゆみが出始めました。例年は1月末ぐらいです。本当は症状が出る前に薬を飲んで抗体を作らないようにすると軽症で済むのですが、今シーズンは出遅れました。先生に、嘘、早すぎない？でも君はうちの患者さんの中で花粉症トップバッターだからね。そろそろ俺も薬を飲み始めようかな。お医者さんに目安にされる私って。てんてんてん。早く夏になってほしい。浴衣着たい。プール入りたい。海に行きたい。ということでね、花粉症重症な方たくさん、僕の周りにもね、いらっしゃいまして、本当に、大変な思いをされてるみたいですけども、なんかいい薬がどんどん、出てきている、みたいですね。すいませんね、なんか僕は全然花粉症と縁がないんで、詳しいこと知らないんですけども、なんかちらっと聞いた話では、いい薬がどんどん開発されてるということでね、なんとかこの、ね、花粉、なんとかならんもんですかね。今、もう飛び始めてるんでしょ？スギ花粉なんですか？今は。ね。スギも、あれですよね。盛んに杉を植林してそのまま手つかずになってるところがね、杉林がいっぱいあるんでね、前にもちょっとお話ししたと思いますけども、どっか奥多摩の方だったっけな、杉をやめて楓に変えるというね、なんかそんなムーブメントがあるらしくって、そうするとあれですよ、メープルシロップみたいなね、いわゆる楓のシロップがもう取れるし、ね、花粉も杉に比べて全然少ないらしいですからね。なんかそうやって必要な杉はもちろん保護していかなきゃいけませんしね。京都の北山杉とかすごいですもんね。ああいうのはちゃんと大切にしていって、不要な杉林はやっぱりね、ちょっとずつと言っても、今日本の林業がですね、この話はまたいずれしましょうね。僕は今日本の林業の、復興というか振興に大変興味を持ってるんですけどもね、またそんなお話はいずれ機会があれば、しようと思いますけれども、ということでそんなメリさんから、そのプールに入りたい、海に行きたいというメリさんからリクエスト曲をいただいてます。1曲目ね、冬の曲をお届けしましたが、今日の2曲目聴いてください。夏の歌です。フェイストゥエースで風と貝殻。
中へ突き出されるけど、さまよったこの時間に I will say goodbye。 風と海から揺れてたあの夏は遠く。ラララ
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村。
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ。今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村。
年中無休24時間営業、長野市篠ノ井国道18号沿い
信州健康村。
はい、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました、この後まだまだねレコーディングが続きます。本当に最後のもう佳境に入ってきましたのでね、最後まであのもう死に物狂いで頑張っていいアルバムを作ろうと思います。そしてあのこの番組でもどんどんねあの曲をかけていきたいと思いますんでね、あの待っててくださいね、番組では皆さんからのお便りお待ちしております、リクエストとかねライブの感想とか、最近ライブないから感想あんまりないでしょうけど何でも結構です、お便りお待ちしております。宛先言っときましょう。メールの方は ace775honpo@yahoo.co.jp ace775honpo@yahoo.co.jp。 お手紙の方は、郵便番号 381-8799 381-8799 長野東郵便局支所箱68号、薄い峠音楽堂本舗、こちらの方までお願いいたします。それでは薄い峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M、オズマ、尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。
港へと続く道覚えてるよ、あの日のまま。あの雲